スのメッセージということで、マタイの福音書1章の1節まずお読みしてみたいと思います。マタイの福音書1章の1節、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。そして、続けてですね、11節、ヨシアにバビロン移住の頃、エコニアとその兄弟たちが生まれた。バビロン移住の後と書いてありまして、17節、それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。さらに飛んで21節、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。さらにですね、もう一箇所、最後にマタイの福音書の28章28章19節から読んでみます。18節から読んでみます。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今とびとびにマタイの福音書読みました。特に始めと終わりを読みました。なぜそんな風に読んだのかというとですね、聖書の読み方っていうものをこのところずっと私は考えてまして、そして聖書をどう読んだらいいんだろうかっていう大きなテーマを自分の信仰の歩みの中で抱え込んでおります。中澤先生、先生牧師さんを50年近くしたんでしょう。クリスチャンに立ってもう50何年、60年近くとは言いませんがしたんでしょう、してるんでしょう。今さらなんで聖書をどう読むのかなんていう問題に格闘してるんでしょうかって、不思議かもしれませんよね。不思議じゃないかもしれません。当然かなと思うかもしれません。で、私は実は聖書を本当に読み続けてきました。日本語で読んでもう先を読むと文章がすぐ分かっちゃうので、じゃあ英語で読もうかと思って、英語で読むとね、あまり先が分からないでつっかいつっかい読んでますから、それでまあ英語で読んでみて、まあ英語もだんだん慣れていくと意味がだんだん分かってきちゃって、じゃあ旧約聖書はヘブル語で読もうか、新約聖書はギリシャ語で読もうか、本当にずっと毎日繰り返しヘブル語とギリシャ語で読んできました。 それでまた、あ、やっぱりヘブル語で読んでもギリシャ語で読んでも結局あの同じだから日本語で読むのが一番いいやってなって、最近はですね、もうヘブル語のヘの字もギリシャ語のギの字も読まずにですね、いや日本語で翻訳されたのを読めばいいんだと思って、それで最近はほとんどそういう英語も読まないでですね、聖書を読んでおります。だから聖書を読むっていう点では変わらないんですが、それでもなんで聖書を読もうとしている時に読み方を考えるのかっていうとですね、この頃読む人によってやっぱり読み方が違うっていうか、受け取り方が違うっていうか、自分にとっての意味が違うっていうことに気がつき始めたんです。まあ当たり前といえば当たり前ですよね。ですがそのことを改めて自分の中で意識したわけです。これはエホバの証人モノミノ等の信仰と深い関係があります。そういうふうになってきた一つの動機は、つまりですね、エホバの証人だったらこう読むだろうな、こう教えられたな、こういうふうに映るよね、こう解釈するよねっていうことが、まあ比較的手に取るように分かるようになりますよね。おそらくエホバの証人のあの研究を1年もすれば、大事なところはほぼ読み方を教わって、自分の頭に入ると思います。あと30年やっても同じです。あのちょっと繰り返しがですね多くなって、まあ、擦り込みが激しくなるということはあるでしょうけども、あの大体のところはエホバ的なものの読み方というのは1年も研究をすれば理解するものなんです。だからまあ JWTC も18年もやってればですね、およそこの箇所が来るとこう読み、この箇所が来ると次はここを開き、何が問題になるかってことは分かっちゃうわけですよね。で、あの組織の中にいると分かって確信して喜びで、それが唯一でもう絶対的なものでね、そこに生きていられるので幸せなんです。そこの中にいる限りはね、周りはみんなそう思っていてくれますし、誰もマインドコントロールにかかってるなんて思いませんから、で真理だと思えますのでね、だからその中にいてそれを信じていけば幸せで、で繰り返し同じこと言われれば言われるほど確信に満ちてきて、実際に人間は安心感も喜びもあるんです。今世の中みんな違うこと言いますし、どんどん変わりますし、真理なんて本当になくて、いろんな人がいろんな見方をすれば真理になっちゃうような時代ですから、組織が私たちのわからない真理をですね解明してくださって、そしてそれに信仰を持って歩んでる、これで安全安心大丈夫というふうに生きられるんです。私はそういう人々と18年の間一緒に学んだり考えたりしてきました。それでですね、私ももしそうであったらいいなっていうふうには思わなくてもですね、そうであるかもしれないと少なくとも恐れの心を持って、真理だったら私はそれを喜んで受け入れようというふうに思ってきたわけなんです。ただまあお分かりの通り、いくら考えても私にとっての真理にならないし、聖書全体読んでどう考えてもそれが正しい解釈には見えないと。でもエホバの証人はエホバの証人用の読み方があるんだということは皆さん分かっていただける、納得していただけると思うんです。その中身に納得しなくてもね。でそのことはきっかけになり、逆にですね、あ、クリスチャンもクリスチャンの読み方をしてるんだ、当たり前ですよね、教会に行って普通の教会の読み方があるんだ、これはおそらく プロテスタントであれカトリックであれ、まあ歴史の中でずっと育てられてきたキリスト教の教会、それキリスト教の教義ってあるんですね。カトリックとプロテスタント幾分か違いあります、幾分か違いありますがね、そう言われるほど本質的な違いってのはないんですよ。あの形はね、なんか法王がいるかいないかとかね、あの教皇制度があるかどうかとか、法王の権威を認めるか聖書だけかとか、マリアさんどうなるかとかね、そういう程度の違いはあります、まあ、そういう程度なんて小さくないって考える人もいるでしょうけれど、私はそれはね本当にマイナーだと思います。それでキリストによる救いとか神の国とか新しい生まれ変わりとか、そういう神様のメッセージはカトリックの方々もプロテスタントのものも福音派も福音派でないものも基本的にはね、そういう信仰を持っているっていうことは変わりないんです。やっぱりキリスト教にはキリスト教的な正統的なと言いましょうかね、聖書の読み方があるんだな、これは言うまでもないことで、裏返せば私も40年50年、あるいは50何年それをしてきたということです。でもそう読みながら私は2つの読み方をバイパスしちゃってるんじゃないだろうかっていう気持ちがいつもありました。その第一はですね、聖書の書かれた最初の読者1世紀のユダヤ人たち、1世紀のユダヤ人たちはマタイの福音書をどう読んだだろうか。これ今の21世紀に住む正統的なキリスト教徒と同じだろうかと思うと、とっても違うんじゃないだろうかと、まあ少なくともね、エホバの証人と同じぐらい1世紀のユダヤ人は違って読んだんじゃないだろうか、今日は後からそれ申し上げますが、もう一つ、1世紀のユダヤ人だけじゃなくて1世紀も終わりになると異邦人たちがみんなクリスチャンになってきますよね。1世紀あるいは初代の聖書の時代のクリスチャンたちはどう読んだだろうかということです。で我々はすぐ、あ、21世紀と1世紀クリスチャンなんだから同じだよと思うんだけれども、果たしてそうだろうかという疑問が起こってきているわけです。私が自分がこういう疑問をいつ頃持ち始めたのかなと思うとですね、まあ私はアメリカに1874年か76年に行ったんですが、その時には少なくとも1世紀のユダヤ人が読んだ読み方と今のクリスチャンの読み方が違うというのは感じておりました。その理由はですね、私はユダヤ教のラビの下で勉強を2年間しに行ったんです。ユダヤ教のラビ岡本という人が五反田にいまして、日本人で唯一のラビでしたが、私はどうしても旧約聖書がキリスト教の教会に行ってて分からなかったので、でユダヤ教のもとに行けば分かるのかもしれないと思って、毎週毎週半日クラスはありましたが、ラビ岡本がタルムードという本を中心に、勉強をしてくれ教えてくれました。彼は正統的なユダヤ教のラビでした。上智大学を出てユダヤ教徒に改宗して、そしてアメリカのニューヨークにありますブランダイスというユダヤ教のラビの学校に行きまして、そして このラビの聖書の読み方を教えてくださったんです。その時にイスラエル史の本をみんなで翻訳していたんですが、 7,8 人そのクラスに生徒がいまして、で私も2章ほどその翻訳を担当しました。でいよいよ出版されたんですが、中澤さん名前を書いていいかと言われたので、僕は実はキリスト教の牧師だったもんですから、キリスト教の牧師なので僕の名前は出さないでくださいと。でイスラエル史という厚い本が翻訳されたんですが、で、仲間の方々は皆さんその担当したところの名前が出ておりますけれども、最終的にある方がラビ・オカモトが監修してますので、その責任で出版されたんですが、で私はそのユダヤ教の本を読みながら、あ、ユダヤ人というのはこういう世界で生きててこういうふうに考えてたんだということがある程度分かりました。ただその当時分かっていたユダヤ教徒の姿と今ユダヤ教徒の姿をこう考えるというのとは、それから40年も50年も経ってません、全く違うということを知ってください。ユダヤ教の理解がこの 4,50 年で大きく変わっているので、私が昔学んだことでユダヤ教のことが分かったってとんでもないことなんです、正直に申し上げると。ただユダヤ人たちがどう読むかっていう点ではとても大きなテーマです。まあね、最近キリスト教の中にもね、メシアニック獣とかいろいろ言いますが、ああいう読み方は本当ではないんです。ユダヤ教の正統ではないんです。ユダヤ教の正統と一生懸命調整して読もうとしてますけどね、ユダヤ人的な意識っていうのがあることは事実です。でも1世紀のユダヤ人って本当のところどうだったのというところはまだまだよく分かってないところがあります。1世紀のユダヤ人ね、20世紀のユダヤ人、21世紀のユダヤ人は別にして、それでもう一つ、初代の教会のクリスチャンたちがどう読んだのかっていうのも、これも簡単ではなくて、私はそこの部分はアメリカに留学した時にある先生たちから学びました。でもそれは40年前のことだったんです。40年経つとその40年前の学びというのは本当に違っていることも知らなければならない。1世紀のクリスチャンたちの聖書の読み方で、それはまあこれから私、自分が生涯10年かかってでもいろんなことを明らかにしながら、本当の聖書の読み方って何なんだろうかっていうことを解説していくことが、まあ、自分の生涯の使命かなっていうふうには思っておりますけれども、今日はまあそのクリスマスをどう読むかって前置きが大変長くなってるんですけど、実はマタイがユダヤ人に向かってイエスがおいでになったことを書いているわけです。でまず系図から始めてますよね。この一章はアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。ユダヤ人にとっては、1世紀のユダヤ人にとってはこれはとっても大事なことなんです。ここにですね、イエス・キリストの系図って書いてあるので、すでにここが我々は分かりにくくなってるんです。ここにですね、面白い翻訳の新約聖書があります。キングダムニューテスタメント、これは NT ライトっていう人の翻訳したものです。 NT ライトという人がですね、新約聖書翻訳してるんです。この人は、まあ、イギリスの新約学者ですが、今旬の人っていうような言い方をする人もいますけれども、まあ、問題の人というふうに言っていいかと思いますが、 この人はですね、もともとパウロを研究して、そして福音書研究を最近一生懸命やってるんです。で、非常に面白いこといろいろ言ってるんですが、この一章の一節の翻訳をですね、こう訳しているんですね。 The book of the family tree of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham。 ここでですね、注目してもらいたいのはですね、The book of the family tree、 まず面白い系図っていうのをね、ファミリートリーと言ってるんです。そしてジーザス、その次ザ・メサイアっていう言葉を使っているのに分かったでしょうか。こちらではですね、イエス・キリストの系図と、キリストなんですよ。で、普通の訳だとジーザス・クライストになるわけです。ジェネシス・オブ・ジーザス・クライストね。でジーザス・クライストって言ったらもうキリスト教なんですよ。イエス・キリストっていうのはキリスト教のイエス理解なんですよ。ユダヤ人はイエス・キリストなんて言わないんです。イエス・メシア、メシアのイエスと、まあ、少なくとも教えたかったわけです。マタイはね、1世紀のユダヤ人に向かって書かれた時にイエス・メシア、その系図なんだ、メシアの系図だよ。メシアの系図っていうのはユダヤ人にとってはとっても大事だったんです。ダビデ王朝じゃなきゃならないんです。アブラハムの契約の子じゃなきゃならないんです。だからマタイがアブラハムの子イエス、ダビデの子イエス、メシアの系図、ファミリートリーって言ったのはね、このユダヤ人にはもうすぐ分かる系図だったんです。いや、必要とする系図だったんです。で、この系図の中でアブラハムが出てきてダビデが出てくるの分かりますよね。もう一つの出来事が何だったかお分かりになるでしょうか。14代とわざわざ分けたアブラハム、そしてダビデ、もう一つは なんで14代に分けてるんでしょうか。人物じゃないですよね。バビロン捕囚ですよね。で、私たちは実はバビロン捕囚っていうことの意味や問題というのをね、ほとんど考えてない、気づいていないんです。バビロン捕囚がどんな意味を持っていて、どんな民族としての歩みに影響を与え、どんなメシアを望んでいたのか、どうですかね。バビロン捕囚なんて考えたことないとはね、エルサレム陥落の年代、これはエホバでやってる時にはそういうつまらない問題やってんですよね。20年がどうのこうのなんてね、まあ考えてみればこれはつまらない問題だけど、エホバのことと対決するにはつまらなくはないわけですよね。あそこでエホバの証人やめるんだから、だからそういう意味じゃつまらなくないんだけども、バビロン捕囚というのは実はユダヤ人にとっては全然違う意味があったわけです。彼らはイスラエルの歴史の中でアッシリアに捕囚になり、バビロニアに捕囚になっていく。北イスラエルがアッシリア、南ユダがバビロニアに捕囚になっていく。外国軍の捕虜になる、これはアブラハム契約とダビデ契約に矛盾するわけです。アブラハムって神様から選ばれて土地を与え、子孫を与えて契約の子になるわけでしょ。素晴らしい神の民になるわけです。土地はその約束の大事なポイントなんです。アブラハムの子孫もポイントなんです。契約というのは土地と子孫の、神との契約だったわけですね。で、ダビデ王朝っていうのはさらにそのアブラハム契約の素晴らしい発展だったわけです。ダビデ王とするダビデ王朝はアブラハム契約のやっぱり正当な継承者だから、ダビデの王朝が神の契約の民を導いてくれるという信仰だったわけです。ところがトラブルが起こった。 それがアッシリアの捕囚でありバビロンの捕囚だったわけです。国がなくなった、王朝はまだある、まあ王朝はあるというかあってなきが等しくなってしまってるわけです。で国が未だ外国の支配下にある。で皆さんはすぐに、いやバビロン捕囚解放されたでしょって、キロス王の時に539年、だから解放されたから、それで神殿も建てられたから、だから国は回復したじゃないかって、イスラエルは回復したじゃないかというふうに考えられるわけです、私たちにとってはね。しかしユダヤ人にとっては決してそうではなかったということが預言者の言葉からよくわかるわけです。預言者は何を言ったかというと、やっぱりバビロン捕囚からの解放を言ってるわけです。でその本当の解放がまだ起こってないということを言ってるわけです。イザヤの預言って40章からありますよね。あの預言、バビロンからの解放のようであるんだけれども、実際にはバビロンの解放によってはイザヤ書40章は何にも実現してない。イザヤ書の20章23章あたりにはですね、本当に来るべき神の国っていうのがね描かれているんです、旧約聖書に。でもその国は未だ来てない。イザヤ書の40章以降、まだ来たるべき神様の約束には来てない。それをもたらすのはね、苦難のしもべだって言ってるんです。苦難のしもべなんだと、ダビデ王朝とは違うんだように見えるんだ、誰も信じられないような苦難のしもべ来るんだ。で旧約聖書がマラキ書で終わるときですね、神の国が来るんだと、そういうふうに、メッセージが取り継がれているわけですよね。1世紀のユダヤ人は誰も旧約聖書が千年王国時代に実現するなんて思った人はいないんです。千年王国なんて旧約聖書に出てこないんですからね。我々はいつの間にかキリスト教の読み方をしているわけです。旧約聖書の預言者たちの言葉、みんな千年王国に実現しますよ、文字通りにね。だからエゴバの証人もあるじゃないですか、地上の楽園で子羊が狼と共に宿るか、赤ちゃんがね狼と共に宿るかよく分かんないけど、とにかく楽園ですよね。でご主人たちはね、エゴバの証人じゃないご主人は、あんなもの来るかバカ、ユートピアのことなんて言って何考えてんじゃんお前はってこう言いますよね。でもね、キリスト教だってそう考えてるんですよ、クリスチャンだって。だってエホバのね間違いって全部キリスト教のね根源があるんだもん。でキリスト教はね千年王国にみんな放り投げた、千年王国で。私がキリスト教的に聖書を読む読み方の中に、私は40年50年いたんだと、おかしいと思っても何でどうであれね、いたんだっていうことをお分かりいただけるかと思うんです。いいじゃない、もうね死ぬ前には10年前にね、10年か20年か分かんないけど、今さら血迷わなくてもね、どうせ間違ったんだら最後まで間違ってそしてね平安なんだしね、別にそれで誰か文句言ってるわけでもないんだし、カルトからの脱出なんてカウンセラーがいるわけでもないんだからね、私に対してわざわざ問題を起こさなくてもいいんじゃないでしょうか。もうそれはそう思えばそうなんですよ。わざわざね、なんか、自分は間違っていたかもしれないなんて言わなくたっていいんじゃないでしょうかって。でもね、不正直ですよね、それは人間として。やっぱり本当に聖書どう読んだらいいのっていうのは 私は今クリスチャンじゃない人にも聖書を読んでください。この頃私はね、本当に信仰に確信にあふれてきちゃってるんですね。もうどうしようもないぐらいですね。もうイエス様信じなかったら全然意味がない、救いはないしね。もうこんなに素晴らしい信仰ね、あれしなかって、なんで生きてんの、人間としてあり得るのって、もう思い込んだらですね、そうしか見えないっていうのはね、またいいとこなんだけどとにかくですね、どの人見てもやっぱクリスチャンにしなきゃいけないと思うし、キリストの信仰を知ってもらいたいと思うし、何もできないけども、でもそのことはっきりさせておきたいと思う。で、実はキリスト教的な聖書の読み方だと合わないんですよ、本当は。今の人たちに、私にとって一番ショックならここなんです。今もう科学の時代でしょ、常識の時代でしょ、ごく普通の事柄は普通として受け止めなきゃならないのに、キリスト教の長い伝統の中で入って私が聖書を読んでるもんだから、実は普通の人にとっても分かりにくい聖書になってしまっている。クリスチャンじゃない人々がちゃんと分かるように聖書を読むように自分がしていかないと、ね、でやっぱり本当に福音の素晴らしさってトータルに福音理解するっていうのはね、ただ今までの福音にね社会的責任をくっつけたらねトータルになるなんていうね、そんな考えというのは愚かです。今までねパウロの信仰義人だったわけです、キリスト教の福音理解っていうのは。で社会的責任ってねとっても乏しかったから、やっぱり社会的責任入れましょうと、まあ、今で言えば原発の問題になりますよね、そういう問題も入れて、とにかくキリスト者が社会的責任を果たさなきゃいけない、そういう聖書の読み方であれば一般の人々から言うとますます距離感がありますよね。やっぱりどう聖書を読むのかっていうことが本当にそこに戻らなきゃいけない。私はね最終的な結論としては自分の素直に読めばいいっていういつも言うことなんだけれども、でも一応一世紀のユダヤ人と一世紀のクリスチャンたちと、そして教会の中で長い間読まれてきた読み方と、それをよく踏まえた上で神様は今の私に何を語ってるのかっていう読み方をしなきゃいけない。それは今の私になんです、あくまでもね。それでここでまずマタイ一章のところにアブラハムの子、ダビデの子、メシアであるキリストの系図といったことのユダヤ人にとっての意味、これよく理解していただけたでしょうか。それはバビロン捕囚を通して今ユダヤ人にとっては神様の約束が守られてない、神様どこ行ったかわからない、神様がアブラハムに契約してくださりダビデに契約してくださったことが実現してないじゃないかというのがバビロン捕囚の中にあった一世紀のユダヤ人なんです。彼らだから何を考えてたかってですね、やっぱりメシアを待望してたんです。そのメシアって誰かと言ったらね、ローマ帝国から解放されることだったんです。一世紀はやっぱりローマの属国でしかない。キュリオス主というのはローマ皇帝に言わなきゃなんないわけですよね。主イエスキリストの主というのは、それがユダヤ人にとってのジレンマ、民族の意識、バビロンから解放されたい。だからここにバビロン移住されたって書いてるでしょ。バビロンに移住されちゃったんだよユダヤ人は。故国に帰ってきてるんだけれども、 神の契約っていう観点から言ったらまだバビロン捕囚を過ごしている。エゼキエルのあの栄光の神殿は建っていないし、それからイザヤの新しい天と新しい地もやってきてないし、神の国はメシアはそれをもたらしてくださるんだけれども未だ来ていない。これが一世紀のユダヤ人のメンタリティだったんです。そこにマタイはユダヤ人に向かっての福音書を書いたんです。だからマルコの福音書は系図なんか書いてないんです。ルカも書いてないというか、ルカはアダムにまで遡ろうとしてるんです。ルカの3章にはね、系図、イエス様の系図出てくるんですが、やっぱりアブラハム、ダビデとは違うんですよね、そこで終わってるのとは。でバビロン捕囚も出てこないんです。だからクリスマスのメッセージもやっぱり聞き方が違うんですよ。マルコのようになくてもいいんですよ。マルコはなかったんだから。ルカのようにね、アダムまで遡らせてもいいんですよ。アブラハムまでもいいんです。でこの1世紀に例えばこの系図をねどう読んだのか、1世紀の初代クリスチャンたち、これ14代14代14代になってますでしょ。これはなんで14代なのか、文字通りに数えるとね14代出てこなかったり13代だったりするんですよ。まあこれは横に置いて、で14代っていうのはね、ダビデっていう DVD って14なんですあの、ね、英語で14にならないんだけど D って4でしょ。 V っていうのはねバブって言ってですね、何になるのかな、6になるんです。 ABCDEF F になる、 VAV DFD になる。で D はダビデだからね。で14になるんです。 4プラス6たす4でね。だけどそれも初代クリスチャンたちがねもしかしたら考えたことかもしれないけど、初代クリスチャンたちってね、随分いろいろこうね、こういう初代のクリスチャンたちのね、言葉遊びというか数字遊びってのあるんですよね。で私はねこれ創世記一章を意識したんじゃないかと新しく考えてみていただきたいんだったかと思うんですね。マタイの福音書書いた時は書かなかったんだけども、創世記一章そういうこと言ってる人いなかったもんだから。でも最近あるんですよ、やっぱり10年経つと違うこと言う人いるもんだな。あの614って 7×2 ですよね。 7×2×3 なんですよ、ここにあるのは。で7日をね2回で3回だと6日間になりますよね。6日間になるかどうか、数字のトリック、まあ7台でしょ、それを 2倍すると14台でしょ、それが3回繰り返されてるわけでしょ。だから7を起点とすれば6742っていう数字になりますよね。6日間になりますよね。6日目に作られたのはアダムですよね。で最後にイエス様が出てくるのは第二のアダムなんかここまで来ると言葉遊びで中澤先生いい加減だな、ね、でこれはね本当にいい加減だと思います、遊びだと思います。創世記一章ね、ヨハネは意識してるんですよ、初めに言葉があったってんでね。マタイユダヤ人はね創世記一章ね6日間意識して、で7日目のね神のね安息ということがキリストの福音のメッセージなんだ、これが私が共にいるっていうことなんだっていうのは、これが私が今言ってるところのいろんな立場で聖書を読む読み方ってありますよっていうこと でこういうのはですねクエスチョンを持って読んでいただきたいんです。絶対的に神様はそういうふうに思ってるからそう解釈しますというんじゃなくて、面白いじゃないっていうレベルね。でもとってもたくさんいろんなことを考えさせられる。でここにですね よく処女講談が実はクリスマスのメッセージであると、これはその通りなんです。どういうレベルでかっていうと、初代教会においてのレベルです。初代のクリスチャンたちはね、ここに神の子、神の子、聖霊による身ごもり、乙女マリアっていう問題が出てくるんです。マルコだってね、神の子イエスキリストのケースって書いてある。神の御子っていうことは、これはキリストの神聖なんですね。キリストの神聖っていうことが本当に問題になるのは、やっぱり初代のクリスチャンたちなんです。ユダヤ人にとってはね、メシアが問題だったんです。だからメシアであるっていうことを伝えることが重要なんだけども、イエス様がユダヤ人のメシアであるだけではなくて、イエスキリストが神であるという事柄が、やっぱり初代のクリスチャンたちにとってメッセージになってくる、必要になってくるんです。パウロがローマ人の手紙一章でね、巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、霊によればね、復活によってって書いてあるんです。神の子として宣言された、復活されたイエスキリストが神であるという宣言が、実は初代クリスチャンたちの聞かなきゃならないメッセージで、1世紀のユダヤ人が全然期待してなかったメシア像だったんです。だから1世紀のユダヤ人に語りかけながら、やっぱりキリストが神であるっていうことを語ったろうとした。それがですね、処女降誕であり、乙女マリアから生まれることであり、その名はインマヌエルと呼ばれることである。実はこれイザヤ書の7章に出てくるんです。イザヤ書の7章、8章、9章、10章、11章、ここはですね、イザヤ書において特別なところなんです。イザヤ書の7、皆さんクリスマスの時教会行くと、イザヤ書からメッセージをお聞きになるの分かりますか？でね、どのところでもキャンドルサービスやると、イザヤ書の7章と9章と11章と、そこを拾うんですよ。長いこと教会に行ってた方は多分さっと思い出すと思います。で、7章はどこかっていうと、インマヌエルなんだ。9章はどこかっていうとですね、9章は暗闇の中に光が照った、思い出しますか？暗闇に光が照ったって、9章7節ぐらいね、異邦人の光とかって。で、11章何かって、ダビデの根株から、エッサイの根株からね、新しい新芽が出た、新しい芽が出た、引くのを思い出しますか？ここが引かれるんです。7、8、9、10、11、これが実はイザヤ書におけるクリスマスのメッセージなんですよ。でもね、40章以降引かれるのはイエスの交渉外なんですよ。第2イザヤと言われるね、主のしもべっていうのが出てくるのは、イザヤ書53章などは十字架でしょ。だから40章以降がイエスの交渉外の表していくわけなんです。イザヤ書の読み方って、そういう意味ではメシアの描写の仕方って非常に面白いんです。で、7、8、9、10、11の歴史的な文脈コンテキストは何かというと、アッシリアの捕囚なんです。北イスラエルがアッシリアに捕囚になる、これはバビロニア捕囚の、これはセットなんですよね。アッシリアとバビロニアってのは、イザヤの時代はアッシリアの捕囚だったわけです。それが第二イザヤになるとバビロニアの捕囚になるわけです。そういう意味で、アッシリアおよびバビロニアの捕囚の時に、神様に印をくださいと言ったらですね、インマヌエルの印が与えられたっていうのがイザヤ書7章14節なんです。神様を信じなさい、神様私たちと共にいる、インマヌエル、インマヌエル、インっていうのはですね、 マ、イムっていうのはですね、共になんです。インマヌーっていうの、ヌーっていうのは私たち、エルは神なんです。だからインマヌエルというのは神、我らと共にいます。イエス様おいでになった時にですね、イエスがメシアであるだけではなくてインマヌエルなんだということを言いたかったんです。でこれがですね、実は初代のクリスチャンたちに伝えたイエス様のお姿であったことが、マタイの福音書のこの28章の最後によく出てくるわけですね。クリスマスというのが私たちクリスチャンにとっては毎日がクリスマスなんだ。ですね、先ほど読んだマタイの28章の最後の言葉、目を止めてみましょうか。でその最後の言葉、いつまでもあなたと共にいますって言ってますよね。でこれをですね、せっかくですから NT ライトの新約聖書の翻訳を見てみると、これはね、新約聖書の翻訳なのでですね、ほとんどは普通通りの翻訳なんです。でもですね、ここはって思うところは自分の解釈をちゃんと入れてるんです。なんか新世界訳みたいなもんですね、エゴマの商人みたいな、ね、ここは自分が訴えたいっていうところはですね、思いを込めてるんですよ。で読んでみますとね、最後の言葉、マタイ And look, I am with you every single day to the very end of the age。 もう一度言いますよ。 And look, 見よ、I am with you、 私あなたと共にいます。 Every single day、 Every single day、 毎日、その日その日、だから今日ですよね。わざと Every single day と言ったんですよ、いつもっていう言葉はね。それね、いつもっていうのは Every single day だっていう、そういう意味、確かに直訳するとできやすいんです。そしてですね、 Every single day to the very end of the age、 very end、 まさに終わりまでですよね。 of the age、 the age っていう言葉、これが実は特殊な意味なんです。この時代の the age、 だからいつまでもっていうと永遠にずーっとってこうなるでしょ。いつまでもあなた方と共にいますって言ったらずっとですよね。でもね、ここは多分この翻訳の方が元の訳に当たってますが、 To the very end of the age、 この時代の終わりに至るまであなた方と共にいるって言ってるんです。いや、この時代が終わったらもういないのって言ったら違うんです。実はイエスの意味というのをやっぱりマタイが考えているところが違う、こういう読み方がですね、いろいろ説明聞かないと、なんかよく分かんないと思いますし、納得しないと思いますけども。でですね、 To the very end、 終わり、 of the age って書いてあるんですが、この時代、この時代っていつの時代と比較するんでしょうか。この時代にはですね、実はイエスがおいでになって始まった時代、でイエスが再びおいでになる時代、イエスは再び裁き主としておいでになります。裁き主としておいでになります。で裁きって何なのか、私たちが本当のところ神様の報いを受けるって何なのか、ご褒美いただくって何なのか、これ僕はね、最近本当に文字通りあるんだっていうことを知って嬉しくなりました。私が今日やってることの全て神様ご存知で、その一つ一つに報いてくださるんだな、ずっと前そう信じてたんです。でも長いことですね、何かやっぱり人間死ぬまでわく分かんないよね、この私がやったことも全部覚えてられるんだろうか、イエス様全部許してくださって 悪いことを許してくださるってことはありがたいんだけど、いいことも忘れちゃうんじゃないだろうか。で、教会のために一生懸命働いたんだけど、伝道もしたんだけど、 JWTC も一生懸命やったんだけど、 でも一つ一つ覚えてくれるんだろうか。皆さんどう思いますか、分かりませんけどね。まあいいや、で報いてくれなくても、家にいて悪いことやってるよりはこっちで来た方がいいかなと思ってね、やってくれてるかもしれないけども、でもね、私はこのところはずっとですね、いやそうじゃないんだと、1回の集会出てることも、10円100円1000円の献金することも神様全部覚えていてね、私を見ていてくださって、私に報いてくださるんだと、本当にね、真正面からそう思えるようになったんですよ。私って何なのかなって、皆さん私に関する記憶ってありますよね。ある方にとっては最近10年ですけども、ある方にとっては最近20年、私の家族にとっては50年、私の母にとってはもう亡くなりましたが70年になりますよね。でもそう、私の記憶あるんだと思うんですよ。私らしい私、ね、やんちゃ坊主の私、学生時代に一人で暗い図書館と寮を行き来はしたけども笑うこともなかった、私、でもイエス様信じて変えられた私、牧師になった私、辞めた私、シンガポール行った私、ね、JWTC 始めた私、新しい街道ができるって私にとっては夢のようです。本当に生きている時に十分街道をね作ってくれるというか、一緒に作れるというか、夢のようです。それに献金できることも夢のようです。でもその一つ一つ記憶ありますよね。私には記憶があるんです。本当の私ってそれなんでしょうね、きっと。ね、人間の意識っていうのはね、生物学的には解明できない。この前九州行きましたよね。その時にね、一人の方、島崎さんっていう方、生物学の先生なんです、九州大学の。で、イスラムとキリスト教とね、仲良くできるなら私クリスチャンになってもいいとか言ってましたけど、ね、で私はもうそれを聞いたからね、早速もう隣に座って、もう夕食の時も隣に座ってですね、そしてこの人をクリスチャンにしたい、ね、それでとにかく話したんです。で、生物をいくら分析しても、 DNA をいくら分析しても、細胞分析してもね、意識っていうのは解決しないって言うんです、彼は、ね、2年ごとに自分の体の細胞が変わるって、まあ、皆さんもよく聞くことあると思うんです。ある昔読んだのは7年ごとって書いてあったんだけど、あ、この頃2年になっちゃったんだと思ってでもね、とにかく私も細胞レベルではね、2年ごとに変わっちゃうんですよ。だから私の細胞を見てると2年前の中澤圭介じゃないんですよね。まあ、髪の毛見たらそうなるかもしれませんけど、でもね、細胞見たらね、全部違って全部変わってるんですって。でも中澤圭介って変わりませんよね、いますよね、20年前の、あるいは50年前の中澤圭介っているんですよね。私の意識の中にありますよね。私の友人の意識の中にもあると思います。皆さんの中に私があると思います。あまり意識の中にはないと思いますけど、時にね、ああ先生はしょうがないなとかね、まあいろいろとこう中澤圭介って意識すると思う。接した部分でありますよね。神様は私をずっと接してくれてんですよね。いや、母の体内に生まれる前からね、詩篇の139編だったかな、そこに書いてあるんだけれども、母の体内に形が形作られる前、骨組みが作られる前から私あなた作ったって書いてあるんですよ。それが私なんですよ。神様私をね、本当に意識しておられて、私に実は裁きを与えください、報いてください、それなんだ。私はね、どうしても自分が解決しなかできなかったことが魂の問題だったんです。聖書を読んでいて、霊魂不滅ということがギリシャの哲学に基づくということはほぼ間違いないっていうのは、 30年前新薬学会で盛んに論じた結果出た結論だったんです。聖書は魂というものをどう教えているのか、霊魂は不滅なるか不滅じゃないのか、いや霊魂は滅なんだ聖書は言ってると。これはもう前期先生が来たらもうすぐさま叱られてしまうと思いますけども、散々議論したことをジェダルティシルクラスの方覚えてると思いますが、まああの当時ですね、学会ではいろいろなそういう問題が論じられていたわけなんです。で魂がもしねなくて肉体が滅びた時に、魂と肉体ってのはある種の 一緒のものであってですね、2つで構成されてるっていうわけじゃないんだっていう理解をし始めた時に、一体じゃあ永遠とは何か、永遠に私が天国行くとは何か、復活の体をいただくとは何か、神様の救いやご褒美があるっていうのは何かっていうとね、魂がないとなくなっちゃいやすいんですよね。わかります？だから魂にこだわるわけだったんです。でも昔から言われる二元論の魂ではなくて、むしろ本当に神の前に覚えられている、神がお作りになった私、進化の過程でどうやってそれが出来上がり、どういうふうになったのかっていうことは別の問題で、とっても大きな問題で、これは明らかにしなきゃいけません。そういうことが全部分かって、こういう問題は言わない限り、つまみ食い的にね言うわけではありません。ですがまあそれは横に置いて、つまり私というものを皆さん知ってると同じように、神様は本当に天地の作られる前から私計画してくださったんだ、天地の作られる前からキリストにあって選んでくださってね、私を作ろうとしたんだ、まともにそんなこと信じれるようになってんですよ。先生は本当にそう思ってるね。だから今日も大事なんです。この1時間もこの10分もこの5分も大事なんですよ。 Every single day なんですよ。 To the end, very end of this age って書いてある。この時代というのはキリストがおいでになって、キリストが裁きをしてくださる、そのところに至るまで、御国の完成まで、いつもイエス様は一緒にいてくださる、エンマヌエルなんです。これは一世紀ユダヤ人たちが地上でイエス様に出会ってインマヌエルというふうに理解するのと全く違った、全くじゃなくてその延長線上で、実はイエスは神であり、メシアであって、ユダヤ人の解放だけじゃなくて全ての罪からの解放であり、神様の御国の再創造、御国建設の中でいつまでもあなた方と共にいる、それは聖霊でもあるんです。聖霊を使わすと言われたでしょ。私はいなくなるけれども、聖霊が助け主、もう一人の助け主を使わすと言われて、イエス様呼び返られて息を吹きかけられて聖霊を受けよって言われたんですよね。そしてペンテコステがあるわけなんです。本当に聖霊が私たちに与えられるっていうこと、永遠の命があるということと、キリストがうちに住んでいるということと、聖霊が内住しているということと、みんな同じことだって申し上げたことがあると思いますが、その通りなんですよ。そういう意味でイエス様はこの時代の終わりまでいつも一緒にいてください。 Every single day。 それが実は初代のクリスチャンたちに語られたメッセージだったんです。でこれを私たちは今日21世紀、まあ教会の中でもこのメッセージをいろいろ聞いてきましたけれども、この21世紀に生きるお互いクリスチャンとして、あるいは神様を求める者として、本当にイエス様が一緒にいてくださるということを受け止める。クリスマスというのはイエス様がこの地上においてくださって、神が人となってこの地上においてくださったということが、実は私と毎日 神様が一緒にいてくださるというのが実現しない限り、クリスマスの意味本当に分かったとは言えない。最後に足利ですね、茨城県のある町に毎日がクリスマスっていう村があるんですよ。クリスチャンが 4、5軒住んでいるね。毎日がクリスマスで、毎日がイエス様一緒にいてくださって、毎日が喜びで楽しくてお誕生日だった。私はね、本当に、ああ毎日がクリスマスっていうのが今日クリスチャンが聞くメッセージ。 Every single day、 12月25日だけじゃなくてね、そのことを Every single day。 いいですか、もう一度言いますよ。これ NT ライトの略だけれども、 I am with you every、 すべてのシングル、シングルってダブル、シングルのシングルです。そして day、 だからすべての一つ一つの日にちですよね。だから今日なんですよ。そして to the very end of the year、 very っていうのはまさに強調してるのは end of the age、 この時代の終わり、この時代終わるんだ。それがキリストの再臨の日であり、裁き、裁きはあるっていうことも知ってください。復活、信じた人は復活の体を与えられるんです。信じてない人はね、何が正しいか何が正しくないか全部裁かれるっていうのは僕は信じています。この地上の中において、そういう意味ではホロコーストも原発も、全ての人間、クリスチャンであろうとなかろうと全部裁かれます。神様の記憶に全部ある。ただ私は裁きは死だと思います。最後にで、それと対応するのは復活の体だと思います。キリストにあるものが復活していく、永遠の命をいただく。でキリストの再臨と裁きはあるということですね。このことを知ってください。じゃあ黙祷しましょうか。